最近、何をしても楽しくない、この言葉を聞いたとき、多くの人は気分の落ち込みを想像します。でも実は、楽しめないにも種類がある。そしてその種類の違いが、どんなケアが効くかを根本から左右します。この記事ではアンヘドニア、快感消失の構造を分解し、日本とアメリカで感情のメンテナンスの外注先がなぜ違うのかを見ていきます。セルフケアの比較ではなく、自助の形を決めている社会構造の話です。トルーリサーチ、アンヘドニアとは何か。快感消失の再定義、アンティシパトリー、期待の快、トコンサマトリー、消費の快。アンヘドニアは長い間、快感を感じられない状態、とざっくり定義されてきました。ところが近年の研究では、これを少なくとも2つの位相に分けて考えるようになっています。アンティシパトリーアンヘドニア、期待の快の消失、トコンサマトリーアンヘドニア、消費の快の消失、です。わかりやすく言えば、アイスを食べたら美味しいと感じる力が消費の快、アイスを食べたいなぁ、と思う力が期待の快。この2つは脳内で別の回路が担っています。壊れているのは、楽しむ力、か、楽しみに向かう力、か、ウォンティング、ライキングモデル。神経科学では、報酬体験をさらにウォンティング、動機づけ、報酬に向かう駆動力、トライキング、快感、報酬そのものの心地よさに分けます。ウォンティングは主にドーパミン系、ライキングはオピオイド系と関連が深い。ここで重要なのは、うつ病に伴うアンヘドニアでは、アンティシパトリー、ウォンティングの障害がより顕著だという知見が蓄積されていることです。ある研究では、うつ病患者は食べ物の報酬に対する期待段階の反応が鈍化していたものの、実際に食べた時の快感は比較的保たれていました。つまり、食べれば美味しいのに、食べようと思えない。これがアンヘドニアの核心に近い。なぜセルフケアの前提が崩れるのか。ここまで読んで、ちょっと覚えておいてほしいことがあります。セルフケアしましょう、というアドバイスは、ケア行為から報酬、快感、安らぎを引き出せることが大前提です。ところがアンティシパトリーアンヘドニアは、まさにその前提、やったら気持ちいいだろう、という予測そのものを壊します。報酬予測の不全は行動の動機づけを奪い、行動しないことでさらに報酬学習が更新されなくなる。こうして、やっても楽しくないだろう、やらない、本当に楽しくなくなる、という悪循環が回り始めます。じゃあ、この状態にある人はどうすればいいのか、それを考える前に、まず、そもそも人は苦しいとき、誰に、何に頼るのか、という話をしておく必要があります。日本人はなぜ、一人で耐えるのか、OECD 再開の社会的接触、数字が語る、一週間誰にも会わない、リアリティ、日本は、先進国の中で社会的孤立の度合いが突出しています。OECD の調査では、職場と家族以外の社会的交流がほとんどない成人の割合が約 15% で加盟国中最高。スカンジナビア諸国やアメリカは 5% 未満です。内閣府の調査でも、日本は親しい友人が著しく少なく、男性の4割に親しい友人がいないという結果が出ています。関係流動性の低さと孤独の接続。日本人はシャイだから、出片付けると構造が見えません。注目すべきは関係流動性、リレーショナルモビリティ、自分の社会環境で、どれだけ自由に人間関係を選び直せるかの度合いです。日本は世界でも関係流動性が最も低い社会の一つであり、大規模調査では、社会環境が、硬い、と感じている人ほど孤独感が強いことが示されました。孤独は友人の数だけの問題ではなく、関係を結び直す自由度の問題です。専門的援助気球の日米差、カウンセリング利用率の背後にあるもの、対人の希薄さは、専門家への援助気球、ヘルプシーキングにも直結します。カウンセリングを利用したことがある人の割合は、欧米で約 52%、日本ではわずか約 6% です。この差は巨大ですが、スティグマだけでは説明しきれません。日本では心理カウンセリングが国民健康保険の適用外であり、全額自己負担です。一般的な相場は1回あたり1万5000円程度であり、継続利用のハードルは高い。日本のメンタルヘルスケアの受診ハードルは、文化、スティグマ、と制度、保険非適用、高コストの複合的な障壁によって形成されている。 どちらか一方だけでは現状を説明できない。さらに、精神科の最新では約 63% が10分未満で終わっており、薬物療法が中心で言語的介入に時間を割く余裕がないのが実情です。ここで重要な研究があります。モハベリアン、橋本、アンド、キム、2013は、日米の大学生を対象に専門的援助気球の態度を比較しました。結果、日本人の方が専門家に助けを求めることに消極的であり、その差は身近な他者へのサポート気球の使い方によって部分的に媒介されていました。これ、結構示唆が深いんです。つまり、プロに相談するかどうかは単独の意思決定ではなく、日常的な対人関係の中でどう支援を求めるかというパターンの延長線上にある。普段から人に頼らない人は、専門家にも頼らない。対人希薄は、セーフティネットの穴をそのまま広げてしまう。さて、ここからが本題です。感情がしんどくなった時、そのメンテナンスをどこに外注するか、日米で外注先のマップが全く違います。アメリカではメンタルヘルスの不調を感じた時に専門家に相談する文化が定着しつつあります。ガラップ調査によれば、過去1年間にセラピスト、精神科医、その他の専門家に相談した成人の割合は2004年の 13% から2022年には 23% に上昇しています。CDC のデータでは、2019年から2022年にかけてカウンセリング、セラピーを受けた成人の割合が 9.5% から 12.6% に増加し、メンタルヘルスサービスの利用全体が 39% 増加しました。EAP、学校カウンセリング、テレセラピーなど、複数のチャネルが重層的に貼られています。では日本はどうか、専門職へのルートが細い代わりに、異様に発達しているのがソロ消費インフラです。矢野経済研究所2020年調査によれば、お一人様関連市場は13分野15業種にわたり、一人外食市場が約 7.9 兆円、一人中食が約 7.4 兆円。2020年国勢調査に基づく50歳時点の未婚割合は、男性 28.25%、女性 17.85% に達し、一人時間の重要性は社会的に広く認識されるようになっています。孤立の摩擦をゼロにするインフラ、コンビニ、一人前サイズの食事、一人カラオケ、推し活、日本は人に会わずに自分をなだめるインフラが世界的に見ても異例に整っています。ところが、これには両義性があります。孤立の摩擦がゼロになるということは、人に会わないと生活が回らないという強制力、いわば再接続のフォーシング関数、が消えるということです。一週間誰にも会わずに済むのはバグではなく設計通り。アメリカも社会関係資本の衰退は進んています。ロバート・パットナムのボーリングアローンが象徴的です。でもアメリカはその穴を専門職ケアで埋めた。日本は埋めずに一人で平気な仕組みで覆った。この非対称性が感情のメンテナンスの行き先を分岐させています。ただしアメリカ正解にはなりません。日本でうつ病が認知されたのは1999年 SSRI 導入時に製薬会社が展開した心の風キャンペーン以降です。抗うつ薬の売り上げは1998年の145億円から2006年に870億円へ6倍に急増。受診ハードルを下げた一方、治療期間の長さを隠し正常な苦痛の医療化にもつながりました。アメリカも同じ問題を抱えています。何でもセラピーで解決という文化の中で、正常な悲しみまで治療対象にされるリスクが指摘されています。どちらの社会もそれぞれの方法で不完全です。冒頭で整理したアンティシパトリーアンヘドニアの問題に戻ります。やっても楽しくないだろうと予測してしまう脳に対してどう介入するか。行動活性化ビヘイビオラルアクティベーション BA はまさにこの問題に対応します。気分が良くなったら行動するではなく、行動することで報酬回路を再起動するという逆転の発想。メタ分析でうつ病への有効性が確認されており、 BA 後に報酬処理関連の脳領域の活性化が増加し、アンヘドニア改善と関連するという知見もあります。ただし効果は部分的。COBRA 試験の二次分析では BA も CBT も健常者の水準までは回復しませんでした。もう一つ注目されているのがセイバリング、ポ ポジティブ体験から快感情を引き出す力を訓練する介入です。階層、現在のセイバリング、予期の三軸で練習し、メタ分析ではポジティブ感情と生活満足度に小さいが優位な効果が示されています。報酬感受性の改善にも有効とする知見があります。BA もセイバリングも、最終的には本人が行動することが起点です。でもアンティシパトリーアンヘドニアが重度の場合、その起点すら動かない。ここでこの記事の議論が感情につながります。アメリカのすぐカウンセラーに行く文化は本人が報酬を生成しなくても成立する介入を提供しています。カウンセラーがスケジュールを組み、対話を通じて外部から構造を持ち込む、他者を媒介として報酬回路にアクセスするルートです。日本ではこのルートが構造的に細い。カウンセリングは保険適用外で高コスト、精神科は再診の大半が10分未満、そして対人関係パターンそのものが人に頼らない方向に最適化されている。結果としてアンヘドニアの人はソロ消費インフラに頼ることになりますが、ソロ消費はコンサマトリーリワード、消費の回を前提に設計されている。アンティシパトリーが壊れている人にはそこに向かう動機が出ない。構造推定。日本のメンタルヘルスケア構造はアンヘドニアの特性、特に先を楽しみに思えないことと最も相性が悪い形で設計されている可能性がある。社会的アンヘドニアと対人回避のフィードバックループ。もう一つ見落とせない問題があります。社会的アンヘドニア、対人関係から快感を得られない状態は孤独と強く相関し、社会的報酬への感受性の低下を介してつながっています。さらにアンヘドニアとそのサブプロセスは、時間の経過とともにうつ症状と孤独の両方を予測することが示されています。社会的快感の欠如、対人回避、孤立、さらなる社会的報酬学習の機会喪失というフィードバックループが回っている。そしてこのループは関係流動性の低い社会、つまり日本では一旦回り始めると止まりにくい。関係を結び直す機会そのものが構造的に少ないからです。構造の問題を個人に背負わせないために、日本の孤独・孤立対策推進室は何を変えうるか。2021年、日本政府は内閣府に孤独・孤立対策推進室を設置しました。孤独を社会的課題と認識する出発点にはなっています。ただし OECD も指摘するように、制度的対応が孤独な人を見つけて支援するにとどまるか、関係流動性そのものを高める方向に踏み込めるかが分岐点です。心の風から先へ、スティグマ、保険適用、専門職の地位、心の風キャンペーンの次に必要なのは、心理カウンセリングの保険適用と専門職の地位向上です。公認心理師の登録者数は2025年3月末時点で7万人を超えていますが、常勤臨床に従事する人はその一部にとどまります。WHO 世界精神保健日本調査では、メンタルヘルスケアの受診を遅らせた理由として最も多かったのは、自分で対処したかった 68.8% でした。構造推定、この自分で対処したいという回答は、日本的対人パターン、モハベリアン ETAL の知見と整合的であり、単純にスティグマとして片付けるべきではない。対人パターンの延長として理解し、そのパターンに合った支援設計が必要になる。読者に向けて、構造を知ることそのものがセルフケアになりうる。この記事ではアンヘドニアを、あなたの心が弱いからではなく、報酬回路の機能不全×社会インフラの設計問題として描いてきました。アンティシパトリーとコンサマトリーという異なる位相の障害があり、そこに一人で耐えることが最適解になる社会構造が重なっている。セルフケアの前提が壊れている人にセルフケアしなさいというのは構造への無知です。構造を知っても明日から楽しくなるわけじゃない。でも楽しめない自分が悪いという自責の回路を一つ切れる。自分が何に阻まれているかを言語化できること、それ自体がフィードバックループに小さな楔を打つことになります。